イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
はじめまして、今のラジオで頑張ってます。趣味は、ウクレレを弾くことです。皆さんを一緒に、ウクレレのしていきたいと思います。よろしくお願いします。池田です。
いや、すっげえ自然な流れできた。合コン、なんですか。
違いますよ。
新社会人挨拶かなんかですか。
やっぱりあの小さいつかみをどれぐらい、その、なんていうか、捨ておかない、捨ておかれない程度に入れられるかっていうのが大事じゃないですか。
は
い、
挨拶の時に
どうです。そう、どう思います。新学期、
はい、
いや、いい、その話はまたおいおいということで、ニュースの種ということですね。
はい、はい、
まあ、予定を言っておいて、はい、何があったっけって忘れちゃいがちな世の中ですけど、
そうですね。
1週間何があったか、はい、3月の27日から4月の2日まで、
はい、
振り返っていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、先週ですね、
はい、
まず3月27日、
はい、
火曜日ですけども、はい、人気企業ランキングなどが出まして、
はい、はい、
どこが一番だと思います。リクナビの2019。
三菱商事ですか。
ニトリです。
え、
ニトリ、
え、全体で、
はいはい、
ニトリ。
これはだからあれですよ、リクナビの人気企業ランキング。
ニトリ、
ニトリ、
ニトリってそんなでかい会社でしたっけ。
でかい会社なんだよ。まあまあ、ちょっとその2位がパナソニックで3位が日清っていう。
パナソニック、
でかいじゃないですか。
あ、そんな感じなんですね、今って。
世界じゃないよ、日本。
もちろん、もちろん、そうですけど、うん、そんなメーカーが人気あるっていうのは意外でした。
あ、
だって今だって別にハード作る会社はそんなに調子いいわけじゃない。
だからリクナビではっていうことなのかな。
へえ、
まあ、日本ハムとかね、そういうの。
日本、へえ、
そうだね、
面白い。
商社とかここに載ってないけど、まあ、ちょっと違うのかな。
と違うんですね。
銀行とかもありますけどね。
へ、
さあ、そして、KDDI などはですね、
はい、
まあ、ソフトバンクなんかもそうですけど、
はい、
5G のサービス利用というのをいろいろ始めて、まあ、そういう発表があったりしてますね。
はいはい、通信、はい、
まあ、例えば、KDDI だと、
はい、
沖縄県の、沖縄セルラースタジアム那覇で実証した所持試験ということで、
はい、
同スタジアム観客席に 28GHz の、実験用 5G エリアを構築して、
スタジアム
映像視聴端末、そして50台、
はい、
5G 対応のタブレットを設置したと。
ほう、
そうですね。まあ、とにかくどんどんね、テクノロジー、まあ、ほら、通信社って、
はい、
ネットワークの、
はい、
事業者っていうのは研究施設機関とかがあったりするんですよね。
うんうんうん、
だから NTT とか、
はい、
KDDI なんかはそういうふうな実験とかを常にやっているので、はい、まあ、そういうふうな意味もあったりしますよね。
うん
うんうん、NHK なんかもそうだったりするんですけど、そういうのが始まっているようです。
はい、
さあ、そして3月28日、はい、水曜日は、アップルの恒例の発表がありました。
はい、ああ、そうでしたね。
はい、アップルはアップルペンシルをサポートする、
はい、
今まででっかいプロしかなかったんですけど、
はい、
普通のサイズの iPad でも、
うんうんうん、
アップルペンシルが、使えるものが出たと。
ちょっと安いんですね。5万ぐらいかな。4、5万ぐらいです
も
ん
ね。はいはい、iPad お使いですか。
全然使ってないです。タブレットを持つ意味がよく分かってないぐらいだったんで。
そして3月29日木曜日はですね、はい、インターネット広告の情報が出まして、
はい、
1.2 兆円超えということでですね、
はい、
まあ、インターネット広告が非常に調子が、
広告全体どんぐらいなんですか。
広告全体ではですね、
はい、1.2 兆円ってどんぐらいですか。
6兆円。
じゃあ5分の1 20% ですか。
はい、6兆円ちょっとなんですけど、これは 1.6% 増ということですね。で、インターネット広告は前年比で 15% 増ということで、
そういうのが漫画村とかに流れてるわけですからね。複雑な心情ではありますよね。
あ、まあ、広告をね、一口に言ってもね、うん、そう、あとなんか確かね、ラジオも増えてるんじゃなかったかな。
ラジオ広告は増えてる、
うん、
なんでだろう、
ね、新聞とかね、
予算を持
っていたりしてるんですけどね。そう、インターネット広告がもう4分の1と
4分の1ですか。
いい状況ですから大きく変わってきてます
よね、はい、
さあそして3月30日に、Google の短縮 URL サービスが終了しました。終了するんだって。
マジっすか。
1年後に。
あら、もう結構使ってたね。そうなんだ、はい、あらあら、まあ
これごめん、ちょっと間違えちゃった日付をね。まあでも1年後になくなるそうです。
短縮 URL なくなるんだ。じゃどれ使えばいい。ビットリーとか使えばいいってことですかね。
あ、未だに使ってますか。
まあ使ってるんですよ、案外と。
そうなんですね、
はい、リンク共有で。
さあそして、はい、28日ごめんなさい、ビリビリ動画がアメリカで上場ということですね。
はいはいはい、はい、ニコニコが上場できる
のか、ニコ動画はどうなんだみたいな話も出てますけどね。
なんかすごいらしいですね。アニメの制作会社とかに全部ちゃんと許可を取っててお金も払ってるんですってね。そこの権利関係すごいちゃんとしてるっていう。ニコニコみたいな、どうしたみたいな感じで。
さあそして3月29日は東京ミッドタウン日比谷が開業しました。
これ前日僕も行きました。当日も行ったのか。行きましたね。
はい、
豪華な建物で、東宝さんと地下のね、通路がすごい美しいです。ぜひ行ってみてください。地下1階のなんかスターバックスとか並んでる通りなんですけど、
うん、
本当に映画の世界みたいな感じでした、うんうんうん、よかったです。
はい、そして、4月1日です。
はい、
はい、あ、2日ですね、すいません、
はい、
まあいろいろね、社会が新年度になりまして、
はい、そうですね、
国税庁のウェブサイトも新しくなりまして、はい、全 URL が変更になってあのリンク貼ってた人がもう頭抱えてるっていう。
他のサイトがね、
記事を見ると、はい、年単位でトラブルが起こるんじゃないかって言ってたから、
はい、
やっぱちょっと結構な規模の。
なんで URL 変える必要があったんですかね。
ええ、それリニューアルして多分サイトの構成自体も丸々変えてたんだと思うんですけど。
え、でも、え、ドメインって、え、それって、
ドメイン配下の階層関係とかが全部変わったり、あと、あの動的に作ってるページもきっとあると思うんですけど、はい、まあ、ただほら全く関係ないページになるわけじゃないわけだから、
うんうんうん、
まあ、関連のある階層とかに移せればその方が便利っていうのはあるし、
はい、
あと変えちゃいけないページもあるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりその一サービスっていうわけではないからね、
はい、
その辺で、まあ、ネット上でやや話題にはなってます。
あれ、リダイレクトをかますとかはしないんでしたっけ。
リダイレクトで今トップページに行くみたいですよ。
あ、させてるはいるんですか。それだけはさせてる。
あ、だからエラーになるわけじゃないけど、
あ、そうなん
だ、必要なページが見られないとか、あと検索の仕組みあるんだけど検索でも引っかからないとか、
は
あ、まあ、みたいなことがあるようです。
すげえ。
これあのだからウェブの仕事されてる方はこれをチェックしてなんでこういうのが起こったかっていうのを、ね、
そうですね、
ちょっと認識するといいかもしれません。
面白いです。
あとは、国内家庭用ゲーム機市場が、
はい、
2年連続で前年を超えたということで、
スイッチ効果ですかね。
スイッチが牽引したんじゃないかということに。
PS4 とかそんな話題になってないですもんね。
いやいや、まあでもね、 PS4 も
売り出るんですか。
売り上げ的にはスイッチとこう交互ぐらい、
はい、あ、そうなんですか。
最近はちょっと落ち着いてきたんですけど。
そうなんだ、
はい、あの、まあちょっとね、当座スイッチがすごい売れてたんですけど、はい、PS4 もなかなか売れてまして、ちなみに2017年度家庭用ゲームソフトの販売本数ですが、
はい、
まあ、順位いきますね、
はい、
1位が、まあ、ポケットモンスターウルトラ3ウルトラムーン、これリメイクですね。
3DS、
3DS ですね、はい、で2位がスイッチのスプラトゥーン2、
はいはいはい、
そして3位が PS4 のドラゴン、あ、モンスターハンターのワールド。
あ、モンスターハンターか、そうか、
はい、で4位が 3DS のドラゴンクエスト、11。
やっぱ人気タイトルじゃ強いですね。
そうですね、
シリーズもんですね、
はい、その後、まあ、スイッチスーパーマリオデッセイ、スイッチマリオカート8デラックス、
はい、
で PS4 の、まあ、ドラゴンクエスト11。
完全新作はないですね、オリジナルで。
いや、まあ、ドラゴンクエストの11は新作です
よ。あ、じゃあ、シリーズものじゃなくてってことです。完全オリジナルの新作です。
そうね、そういう意味ではその後、まあ、ゼルダの伝説だったり、
ね、
妖怪ウォッチバスターズだったり、
ね、
まあ、モンスターハンターのダブルクロスだったりするので、
スプラトゥーンが出てきた時みんなびっくりしたじゃないですか。あ、すごいものまた任天堂生み出したみたいな、そういう感動のあるものは今年は生まれてないと。
まあでもなかなかこう直接売り上げをね、はい、叩き出すって難しいと思いますけど、でもまあそういう意味ではスイッチはそのポテンシャルは手に入れたと思いますけど ね。
この、まあ、ラビッツもあれはあまりの乗っかりか。そうか、そうですね、
まあ、純粋なオリジナルっていうのは難しいけど、
はい、
でもインディーズの
ゲーム
なんかは、
ね、う
んうん、 まあ、ある種認知度がほとんどないようなものが大きく売り上げを取ったりすることも、はい、まあ、大きく立ってね、
はい、
限度はありますけど、
インディーズのゲームのダウンロードランキングとかあったら見たいですけどね。
いやいや、ありますよ。
あるんだ。あるんですね、は
い、まあ、出してる。
それ紹介しましょう、今度なんかあれで。
そうです、
体験の種とかで、
はいはいはい、そうですね、
面白そう、
はい、まあ、そんな感じ。あと、あの、近々で注目されてるのは、はい、任天堂ラボという、
はい、
まあ、ゲームソフトというよりかは、はい、ちょっとその遊びみたいなものが、
はいはい、
まあ、4月20日に発売をされますね。
ダンボールとか使われて
ですね。そうですね、ダンボールのキットとスイッチを、はい、まあ、物理的に組み合わせて、
うん、
で、そのまあ、ロボットを動かしたり、
はい、
振動でこうなんかトントン相撲的な遊び方をするとか、
はいはい、
こう今言ってる例は結構簡単なものなんですけど、実は結構プログラミングみたいなものも、
はい、
対応しているなんて話もあります
ね。音楽制作とかも確か複雑にできんじゃなかったでしたっけ。ギターとかピアノとかの、
あ、そうですね、だからピアノをまあ、で音が出せるっていうのは、
はい、
結構みんなこれすごいねなんて話をしてますよ ね。
面白そうですね。プロ仕様でできそうですね、うん、
また遊びの幅が広がるという意味では、
はい、
ゲーム市場がね、
4月20日でしたっけね、発売に。
そうですよね、はい、といったところがニュースでございます。まあ、ちょっと雑談しながら進んできましたが、
はい、
特にご記憶あるものありますか。
僕はそうですね、やっぱり、まあ、ビリビリ動画って全然触れてはいないんですけど、うん、なんかこういうサービス、もちろんそのシステムとしてはコメントが流れながら動画を見るっていう体験自体はニコニコ動画を作っていたものなんだけど、中国でそれが、まあ、ある種形としては、真似されて作られたものが今こうやって世界的な評価を集めている。で、そういったいろいろそのツイッターを真似たウェイボーとかそういうものを生み出して、他から持ってきたものをローカライズして出したものプラス今どんどん新しいの出してるらしいですね。それ僕は日常で触れてないので分かんないんですけど、中国発 で世界が真似してるみたいなアプリが出てきてるみたいな話を聞くと、なんか昔多分それって日本がやってた方法なんじゃないかなっていう、世界標準になろうとして世界のやってることをローカライズして真似てっていうことはかつてやってたことを今中国がやって成功してるっていうのはいろいろとなんか感慨深いというか、これからだからそこら辺また初心忘れずじゃないですけど、日本もどんどんどんどん他のサービスを真似て自分たち独自の形に置き換えて作っていくっていうものも必要になってくるんじゃないかなみたいなことを。
なんかその海外で紹介されてる日本のサービスのこと知りたいね。
はい、ああ、そうですね。
なんかさ、いや日本はクールジャパンなんでってさ、自分たちで自分たちのいい話するじゃん、
はい、
まあ、それはいいことだけど、
はい、
もっとね、生々しさが伝わってこないというかさ、いやきっと、はい、今でも日本の魅力のあるものってあると思うんですけど、はい、
そうですね、
なんかそれをリアリティないと感じで受け止めちゃうから、
はい、
なんかそんな、まあ、別に中国も頑張りゃいいし、
ジャンルは違うけど一風堂のラーメンとか ね、
あ、 ね、 そ
のあるね、海外ですごい評価を受けてるみたいですからね、うん、池田さんどうですか、気になる。
そうですね、ちょっとそうだな、僕はまあその国税庁のウェブサイトかな。
結構そうですよね、
なんか、ね、改ざん問題とか出てますけど、
はいはい、
まあ、もちろんだからこの手の問題って基本的に人間なんだよね、ほぼ、
うんうんうん、
不正アクセスとか言ってすげえ攻撃するやつを起こったりするけど、
はい、
そうじゃなくてセルフで、
はい、
トラブルを起こすことがめちゃくちゃ多いから、いま、
うんうん、
だにね、戸棚に物入れとくとかあったり、
はい、
印刷しましょうとか、
はい、
岩になんか削っておきましょうとか、なんかそういうこと言う人いるけどなんかとにかく データ管理とかさ、
はい、
そういうことってできるのにやらない、うん、やれないっていうのはやっぱり人間のせいで、
うんうん、
この辺はその本当に業務改善的に、
はい、
だその政治問題とかじゃなくて、うん、普通にファイルはさつけるときに番号をこうつけましょうとか、
はい、うんうん
う
ん、
そういうこととかしてよとか、うん、あとシステムあるから使ってよって思うんですけど、
はいはいはい、
なんかそういうこととか、 なんかウェブサイトもリニューアルしたらこういうことが起こるのけど、
うんうん、
このこと多分頻発しますよ、
うんうん、
だってそういうことがクリアされてる世界はあるけど、
はい、
そういうことに心が向いてない人とかが多いからね、
うんうんうん、
でも行き過ぎるとさ、わざとやってんじゃねえかと思いたくもなるけど、
うんうん、
そういうふうな意味では、
うん、
まあね、4月の頭にこのニュースで出てきちゃったけど、
まあ、4月の頭だからこそじゃないですか、やっぱこれそのリニューアルってタイミング
が、ね、まあ、あんまり突っ込んじゃ辛いよっていう話もありますけど、うんうん、
はい、
まあ、そういうのがちょっと気になった たかな。
面白いね、そういう。
はい、ということで、
はい、
まあ、先週のニュースをね、
はい、
ざざっと振り返ってまいりました。
はい。
はい、来週もどんなニュースが飛び出るか。
そうですね、
楽しみに
飛び出るかはお楽しみに僕らはできないですけど ね、はい、
ねもうすぐ忘れちゃうからね本当に
お願いいたします。
たけしさん頑張ってということで、お相手はイベントに時々行く人を池田と
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジまた。